政市民メディアであるウェブラジオ FM シートウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
いつもですと地下鉄の話題からお送りしていくこの番組ですが、今日は私高速道路を走行しており、車の中からお送りしております。 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、月刊原田3月号買いました、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、二者択一の簡単な仕事ができません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、いよいよ絶対絶命西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で今日は名神高速道路、今吹田インター、吹田これは何ですか、パーキングの近くからなんか分かんないですけど、お送りしているところであります。さあ、というわけでございまして、今日はですね、今この車で我々は能登半島輪島市に向かって北走ってるところであります。所要時間今からおよそ5時間かかりそうです。能登半島、あの大きな地震から1年経ちました。今どういう状況なのか、これをつぶさに見ていこうという、この IBB 能登半島輪島キャラバンであります。今回はウェブラジオ FMC、 この QIC、 そして、月テレの方ではIBB ジャーナル、ミッドナイト前島、さらには江ノ木塾のオープンキャンパス、こういったものも一斉にこの能登で行おうということで今向かっているところです。どういう風にね、なっていくか、今本当にね現地がどうなのか、いろいろ話は聞いてるんですけども、行ってみないとわからない、どうなのか、これを、今回ですね見てこようということで、今回キャラバンに参加してくれているのは、この方々なんですが、まず自己紹介参りましょう。今日はお送りしてまいります、私榎木田新右衛門と、
運転中です前島です。
そしてもう一方、
はい、ドピナツボユリコです。
そして今日は熊本からも参加してくれています IBB 九州、この方、平
尾由里子です。
眠そうですね。
眠そうですよ。もう待ちくたびれた。
現在時刻がですね、今0時21分、もう日付が変わってしまったというところであります。1月25日に入っております。現在ここは今どのあたりですか。あと京都までもうすぐですね。でもね、現在この名神高速道路ひた走っております。 ではいつものようにお便りの方をご紹介していこうと思います。やっぱねいつもとね勝手が違いましてね、機材だとかそういったのも全部違いますんでね、やりにくくてしょうがないですけど
しゃあないですそれは、
やっていこうと思っています。まずこちらは岐阜県岐阜市からいただきました。47歳自営業、ラジオネーム10兵
衛、ありが
とうございます。
能登取材道中お疲れ様です。今回は移動収録ということで、かつて一世を風靡した、道路実況中継の雰囲気でトークを展開してくださいませ何はともあれ安全運転でということでいただきました。ありがとうございます。まあ、今日はあの前島和樹さんの諸事情でですね約3時間出発が遅れているというそういう状況で今走っております。まあ、あの安全運転でお願いしたいわけでありますけれどもね、
もうね残業4時間ありましてね
そのまま断れそういうのは
で思ったより飛ばすのね。
いや80キロですよ。
あの80キロです、ね、あんま飛ばさんでいいぜ、ね、あの収録しづらいんであの
80キロです、80キロです。
しかもねあのこの10名のねこの便りがね、はい、無茶ぶりもいいとこでね、はい、高速道夜の高速道路ぐらい実況がしづらいものはないんだよ
何も走ってない、
何も見えないからね
トラックしか見えない。
そうなんです、トラックが街灯しかないんだよ大体。まあ、現在この名神自動車道今走っております。目の前に、まあ、赤く光っておりますナトリウムランプ、ナトリウムランプの羅列、このナトリウムランプ懐かしいですね。今や LED によって駆逐されつつあるこのオレンジ色の明かりナトリウムランプ、その向こうにホテルルナが見えてまいりましたラブホが見えてくると急に元気が出てくる、私でございます。激空間ラブホテル2025とかってやってしまいたくなるんですけれどもあの今ラブホが1軒しかなかったんで喋りようがなかったですね。今ここはどの辺りなんでしょうか。前島君あのレポートお願いします。
茨城市ですね。茨城市、
茨城、
はい、
あ茨城市だそうであります。今選挙戦が竹縄の茨城市であります。
もうね茨城市も本当にちょっとあれですね、いろいろ問題な工場とかもねいらっしゃいますけど、まあよくねあのアルバイトしにね茨城市を行くわけですけど、あの三省堂さんがいらっしゃいましてね結構頑張ってましたよ。
はい、はあ、あのピンクのあのピンクの格好であのホッカムリのお姉さんもいらっしゃると思うんですけど、
あ、あれは何がしたいですかね。
わかりませんね、はあ、もうあの我々はもう戦闘状態に入ったので遠慮せずに悪口言っていいです
いやでも悪口言ってるつもりはなくてね、
もう悪口でいいんですもん、戦闘状態ですから
ツイッターにも書いた通り自分はあくまでこういう風な選び方をしますということだけをね、はい、言ったわけですよ。
まあ、あくまでも持論、
あくまでも自分の価値観をつぶやいただけ、別にあのボートに関してなんか逃げるなとかそういう何やろ落選運動してるつもりは全くなくてですね、そういうね、
大丈夫ですよ、この番組は日曜日の配信だからもうあの投票を行われてるくて、あの事前運動とか関係ないですから、
そうですね、
熊本の木田上子さん、大阪とか京都とかってどういう印象がありますか、思い出がありますか。
なんでそう流れになった
のか分かったんですか。すいません、なるべく大きな声でお願いします。あのノイズがすごいので、真島君ちょっとスピード落としてくれた方がいいと思う。エンジン音がうるさすぎる。
80キロですよ
もうちょっと落としてくんないか
なんか一応ね証拠になってしまうやろうからちょっとキロ数は言えないけど
80キロですよね。
まあ、昔やったらキンコンキンコンなってるね、特に昔に
ケンさんもあの高速道路ではだいたい200キロぐらいで飛ばすというふうに聞いてますけど、どうですか。
出らんで200キロ
出ない。
でもね自分でもだいぶ運転悪くなったんですよ。でも
丸くなった
一回ね、和歌山から実家に通うとき、帰るときにね、一人で、ね、高速乗っててね、160キロで、高速乗ってましてね、
はい、
140キロで捕まりましたね、
うん、
はい、よくないですね、本当に。
さあ、
120やったかな、
先ほどからトラックが徐々に増えてきたような感じがする名神高速自動車道であります。相変わらずオレンジ色のナトリウムランプがこの周り明かりを照らしております。そして1台の軽トラ、軽トラを今この前島号が抜いたところであります。目の前におすごいスピードだ、これはプリウスだ、
あミサイルですね、
ミサイルが今あれはどうでしょうか、150キロ近く出してるんじゃないでしょうか。
いや今80なんで結構あれかな
相当なスピードで今プリウスが、プリウスミサイルがこの車を抜いていきました。それで平野さんもなんですか、あの高速道路、あの九州自動車道で300キロぐらいで飛ばしてるという話ですけど、
だから300も出らんって言うんでしょ
え、じゃああれですか、やっぱり100-180ぐらいで
出ません、 K は。
あ、 K でしたか、ありがとうございます。まあということで、ね、実況中継はほぼほぼあの不可能な状況で今お送りしているわけでありますさ あ車の方は今高槻ジャンクションですか、の近くまでやってまいりました。高槻であります、大阪と京都の境であります。かつてこの高槻城にいた、大名は、高山右近でありますね、キリシタン大名がいたわけでありますけれども、さあ今名神、これはジャンクションですから、どこかで方向を間違えてえらいことになります、
ね、
頼みますから間違えないでいただきたい。
これは多分間違えても大丈夫なやつです。
まあ、間違えたらぐるっと回れるけどね、ジャンクション
で。右ルート、左ルートっていうのがあって、
はいはい、
これどっち進んでも、行く先は特に変わんないです。まあ、右ルートの方がややこしくないっていう。
なんか本当に方向音痴やから、10席折っても怖いんですけど。
大丈夫です。安全運転で、はい。
ね、スピードじゃなくて、素で間違えるから
だから別に右行こうが左行こうが、ここ最後行きゴールは一緒なんで、ここは大丈夫です、見せても、はい、
はい、前島君歩行音痴なの？
すごいですよ
マジか、
うん、ここから先右って言って左に曲がってくれるから、
そんなは正面に言わなくてもいいですけど、オブラートに包んでもいいじゃないですか。
いや
じゃないですよ。
あのね、前島君の場合はね、単純な音痴じゃなくて、いわゆる四次元音痴というやつで、方向と時間ですね時間も時間もかなりずれるという、
そう、
四次元ですこれ、四次元音痴と言ってますね。ということで、まあこれは今どこかな、この場所は、この
右ルートです。
今右ルートを選びました、前島号であります。
でも左ルートは工事中らしいですね。
ああなるほど。
車線
変更。関巻、京都の手前です。
関巻ですね。
はい、関巻です。
はい、まあ、関巻の横、この辺りはですね、山崎に近いわけでありますけれども、この辺りはその本当に淀川とその山がその迫っておりまして、土地がない場所なんですね。でここ、例えばもともと阪急の京都線、かつてはこれ、京阪神急行というね、京阪と阪急が合併した形で作られた、その鉄道なんですけれども、そして、その横に、国鉄、今現在の JR の線が走っておりまして、その横にもう一本東海道新幹線を作らなければならないということで、東海道新幹線のその土地がないということで、これをですね、やりくりするために阪急といろいろと交渉をいたしまして、まず新幹線のレールを、その高架の線路を作った、後にまず一旦その新幹線の高架を阪急に走らせるというですね。で阪急の線路を引っ張かしまして、でそこにまた、新しい高架を作るとかっていう、そういう面倒くさいことをやった場所、その横関巻の近くであります。さあそういうことで続いてのお便り参りましょう。なんでスポーツ実況みたいな喋り方になってるんだろうかというね、こちらは熊本県熊本市からいただきました、56歳会社員、ラジオネーム、お買い物は銀町デパート、いつもスポンサーありがとうございます。
ありがとうございます。
大変です。えのきだ師匠だけでなく、過去の FMC 在籍者で 在籍者ではエアポート成田、流れ星ミーナ、そして眠ると楓さんの母校でもある熊本市立、熊本市の熊本市立大江小学校の6年生の女の子が全国学校給食週間にちなんで開催された令和6年度熊本市ワクワク楽しい給食作品展小学生の部で最優秀賞となった給食の新メニューがこのありまして、それが話題となっていて全国ニュースになっています。ほうほう、ぜひ褒めてあげましょうということでいただきました。
えらいえらい、
ね、メニューどんなんなんですか。
ですね、これね、
はい、壊してんな。
ほっこりさつまいものおかかマヨあえです。
これでマヨラーなんですね。
今現在トンネルの中通っておりますので結構うるさいですね。これ1月24日から1週間は全国学校給食週間となっておりまして、熊本市では小中学生が考えたメニューが給食に登場するんだということになっております。で、熊本市立大江小学校、私も卒業いたしました。岩のえのきの年ごとに命伸びゆく大江校でおなじみの大江小学校、小学校の部で最優秀賞に選ばれた6年生の村上葵さんが考えたメニューが給食に出されました。ほっこりさつまいものおかかマヨあえです。さつまいもとブロッコリーをマヨネーズと鰹節であえ、隠し味としてチーズが入っています。これどうですか、美味しそうですか。木上さん食べたいですか。
うわ、食べてみたい。多分
ここでそんなのいらんですって言ったらすげえ評価下がりますよ。子供が考えたものをわあ美味しそう食べてみたいって言わ嘘でも言わないといけないですよ。ここは
芋はふかし芋ですかね。
ほっこりさつまいもだからさ、そのふかし芋に、ブロッコリー、これをマヨネーズとおかかであえたと。そして隠し味にチーズ。で、この6年生の村上さんはこのように語っていますね。さつまいもにも、さつまいもの皮付きでこれは料理するみたいですけども、皮にも栄養が含まれているからさつまいもだけで栄養が取れるところがすごいなと思いました。
なんかあれ怪しいですね。これなんか家庭科の先生かなんかがなんかもうこういうふうにしなさい言ってやってんちゃうんですか。
もう汚れてるな前島は。心が汚れすぎ。
いやいやいや、
もうそしてクラスメートはですねこう語っています。ブロッコリーとか苦手なんですけどマヨネーズとさつまいもが甘くて美味しかったのですぐ食べちゃいました。いいですね、素直ですね。なんで子供たちはブロッコリーをあんなに嫌うんですかね。
どっちがですよね、カリフラワーかブロッコリーどっちが嫌いっていうね。
いや俺はもう
どっちも好きですけど、
異常なほどに好きだけどね俺は、もうてかね子供が嫌う野菜が好きなのよ。
ピーマンとか
ピーマン全然だって俺幼稚園ぐらいの時からピーマンあの畑でもいで食ってたもんな。かじって東京の小平にいた時にじいさんが家庭菜園やってて、でピーマンやらキュウリやらいろんなもの作ってたんでそのままかじって食ってましたよね。
あれこれ無断ですか。
え
無断でですか。
いや無断ってだから我が家のだよ。
あ
家庭菜園って言ったじゃない
ですか。いやいや榎田さんのことやったらなんか近くに住んでるおじいさんの
教えて
る
どうや。
いやそれガキの頃はさ、
はい、
そ
は
どこの畑でも盛り放題じゃ
ん。もうやってたんですね。
やってたよ。
あ
近くにビワの木があればビワ思い出食ってたよ。もう学校の帰りいつもビワを食べるのが楽しみで。さあ周り今大型トラックに今囲まれているところであります。まるでスティーブン・スピルバーグ監督作品のテレフィーチャー激突を思い出す一シーンですね。主演デニス・ウィーバー、声を穂積貴信さんがやっていた、よく日曜洋画劇場でやっていましたね。ということでトラックに囲まれています。もうここはもうすでに京都に入ってるんですかね。
京都ですね。
京都府に入っているようであります。
はい。
木上さんはこのさつまいもを使った料理ですと例えばどんなのを考えますか、あるいは好きですか。
私はさつまいもを短冊に切って、
はい
で
短冊に切って、
はい、であと紅生姜の細いやつがあるじゃないですか、
はい、
それを混ぜて、
はい、
天ぷら粉で揚げるっていうのが好きです、
は
い、
うわまずそう
結構美味しそうじゃないですか
いや言ってみただけですけどね、要するにさつまいも天ですね、
はい、
紅生姜入りの
甘じょっぱい紅生姜が合うんです。
ああ貧乏者ねなかなか素晴らしい料理で、ピナユリはどうですか。
普通に甘辛く炊きます。
甘辛く炊く、
はい、
ってことはね砂糖醤油で煮るってこと。
はい、
ああさつまいも
お出汁と醤油とみりんで。
ああ、前島君は生でかじると。
生でかじりはしないですよね。
ああの海水で洗って食べるって、あのなんかどっかあのお猿さんがそういうのいますよね。
あ、そうなんですか、
ええ、
全然知らないですけどね。
でもさつまいもって一番単純に焼くのが美味しいんじゃない
ですか。ですね、一番ね、
焼き芋が、
焼き芋が、
ああ、ねえ、まあかつてね、江戸時代金に見舞われたこの 町の人々を救うために青木昆陽先生が薩摩から持ってきた、密かに持ってきた芋のつるをこう元にしまして、さつまいもを作ってそれをこう増やしていったというね、そういう物語があるわけでありますけれども、さあ、だから多分ねこれ大江小学校でさつまいも作ってるんじゃないかな、その実習で。
まあ小学校は大体さつまいも作りますよね。
うん、俺も作った記憶があるもん、
うん、
だからあの時はでもどうしたかな、多分普通にふかし芋かなんかにして食ったような気がするんですけどね。という、ことで、まあ、木谷さんはいつもあのさつまいもは一度に2トンぐらい食べるという聞いてますけども。
バケモン
食べません。
あ、2トンではない、1トンはいただくということですね。さあ、
そんなにさつまいも食べないでしょ皆さん。
さつまいやでもあれでしょ、やっぱり焼き芋とかあったらこうね普通に、まあでもあれか、でも3本ぐらいかな。でも
3本は食べない。
いやいや、食べれてるんですよ
食べない
まあほらさつまいももさ、なんかあのバカみたいにでかいのがあるじゃん、なんか、
うん、
あの品種にもよるのかもしれないけど、まあいろいろあるんでしょう、まあ、それぞれねあの特徴があって、まあいいんでしょうけどもね、ということでございまして、今日は、現在これは今どこですか、ここは
桂川、
今桂川の上走ってます。
桂川を渡っているわけであります。京都を走っているドスエ
ちょうど桂川の上を通過しとるドスエ、
はい、桂川流れる岸、それは広瀬川だって、ということで、木谷さん今日はあの A 枠だけのご出演ということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん気をつけて、
はい、おやすみなさい、
それでは、一旦、ここで、木谷さんとはお別れしまして、一旦 CM に行きたいと思います。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。